こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年11月26日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、無限の数学とコンピュータサイエンスを結びつける新しい橋。二つ目のニュースは、オープンソース、Webhook 不要の決済プロセッサを構築。三つ目のニュースは、古いスマホをウェブサーバーとして再利用する方法。四つ目のニュースは、古いスマホの GPS モデムをウェブサーバーとして再利用する方法。五つ目のニュースは、何兆ドルも費やされているのに、大規模ソフトウェアプロジェクトは依然として失敗しているです。今日のニュースは、一見するとバラバラに見えるかもしれません。無限の数学がコンピュータにどう関係するのか、古いスマホは本当にサーバーになるのか、そしてなぜソフトウェアプロジェクトは失敗し続けるのか、これらの疑問を解き明かし、テクノロジーの深淵を覗いてみましょう。それでは最初のニュースからどうぞ。最初のニュースは、無限の数学とコンピュータサイエンスを結びつける新しい橋です。この記事は、集合論という数学の分野とコンピュータサイエンスの驚くべきつながりについて解説しています。集合論とは、簡単に言うと、抽象的なものの集まりを扱う数学の基礎となる理論です。一方、コンピュータサイエンスは、アルゴリズムやネットワークといった、より具体的な問題を扱います。2023年に、アントン・ベルンシュテインという数学者が、無波原集合に関する問題をコンピューターネットワークの通信問題として書き換えられることを示したのです。これは数学者とコンピューター科学者の双方にとって大きな驚きだったようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい、ある。ハッカーニュース利用者は、集合論とコンピュータサイエンスが結びつくなんて想像もできなかったと驚きを隠せない様子です。また別のユーザーは、この発見はこれまで別々に研究されてきた分野間の協力関係を促進するだろうと期待を寄せています。一方で、この理論が実際のコンピュータの問題解決にどう役立つのかまだわからないという慎重な意見もあります。
次のニュースです。続いてのニュースは、ShowHN, We built an open source zero webhooks payment processor. オープンソース、Webhook 不要の決済プロセッサを構築です。Flowgrad というスタートアップが Webhook を使わずに決済処理を簡単にするオープンソースのツールを開発しました。通常、オンライン決済を実装するには、Stripe などの決済代行サービスからの通知を受け取るためのWebhook という仕組みが必要です。しかし、Flowgrad は独自のアーキテクチャにより、Webhook の設定を不要にしました。これにより、開発者は、より簡単に決済機能を自分のウェブサイトやアプリに組み込むことができます。特徴としては、ステートレスであること。つまり、Webhook やデータベースを必要とせずに、顧客の課金状態を把握できること。そして、フルスタック SDK を提供し、バックエンドとフロントエンドの両方で顧客データにアクセスできることが挙げられます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、技術系のスタートアップにとってこれは非常にクールなツールだと評価しています。Stripe のような既存の決済サービスは多機能である反面、設定が複雑になることがありますが、Flowgrad はそれを解消しようとしている点を評価しているようです。別のユーザーは、レスポンスが気になる。顧客のサブスクリプション状態を確認するたびに、Flowgrad のサーバーに API リクエストを送信するのだろうか？と、パフォーマンスについて懸念を示しています。
次のニュースです。三つ目のニュースは、How to repurpose your old phone into a web server. 古いスマホをウェブサーバーとして再利用する方法。この記事では、使わなくなった Android スマートフォンに Postmarket OS という Linux ベースの OS をインストールして、ウェブサーバーとして再利用する方法を紹介しています。 ポストマーケット OS をインストールすることで、古いスマートフォンを基本的なサービスを実行できる小型のホームサーバーに変えることができます。具体的な手順としては、まずポストコード OS をインストールし、SSH でログイラーオンして Wi-Fi ネットワークに接続します。次に、ウェブページを表示するための設定を行い、外部からアクセスできるようにします。不要になったスマホを再利用することで、電子廃棄物を減らし、忘れられたチップに第二の人生を与えることを目的としています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、バッテリーがいつもネックになる。バッテリーを取り外して、いざという時限爆弾にならないようにしたいとコメントしています。また別のユーザーは、もしデバイスがメインストリームカーネルでポストマーケット OS を実行できるなら、どんな Linux ディストリビューションでも実行できるはずと述べています。
次のニュースです。4つ目のニュースは、How to repurpose your old phone's GPS modem into a web server。古いスマホの GPS モデムをウェブサーバーとして再利用する方です。こちらの記事は、PinePhone というスマートフォンに搭載されている GPS LTE モデムをウェブサーバーとして活用する少し変わった方法を紹介しています。通常、スマートフォンのモデムは通信機能を提供するものですが、この記事ではこのモデムが実は Linux ベースの OS を搭載した独立したシステムとして動作していることに着目しています。そしてこのモデムに HTTP サーバーをインストールし、PinePhone を経由してウェブサイトを公開するというユニークな試みを紹介しています。ただしこの方法はセキュリティ上のリスクも伴うため注意が必要です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、これはすごい！でもそんな古いカーネルでホストするのは危険じゃないの？とセキュリティ面を心配しています。また別のユーザーは、コンピュータの強制は 100% 正しいと述べています。
次のニュースです。最後のニュースは、Trillion spent and big software projects are still failing。何兆ドルも費やされているのに、大規模ソフトウェアプロジェクトは、依然として失敗しているです。この記事では大規模なソフトウェアプロジェクトが多額の費用をかけてもなお失敗し続けているという問題を取り上げています。世界全体の IT 支出は増加の一途をたどっていますが、ソフトウェアの成功率は過去20年間で著しく改善されていません。その結果、ビジネスや社会における失敗のコストはソフトウェアが普及し、私たちの生活のあらゆる側、面が相互接続されるにつれて増大し続けています。記事では、AI ツールやコーディング支援機能が大規模 IT ソフトウェアプロジェクトを成功に導くという期待は、当面の間忘れた方が良いと指摘しています。なぜなら、システムエンジニアリング、プロジェクト、財務、ビジネス管理、そして特に、大規模ソフトウェアプロジェクトに関わる組織政治など、無数の交差点やトレードオフを AI が制御管理するには限界があるからです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、解決策は小さなものを作り、機能を追加する前に本番環境で使用することだと述べています。また別のユーザーは、ソフトウェアプロジェクトが失敗するのは、人間が失敗するからだと指摘しています。さらに別のユーザーは、ハードウェアの専門家は過去のハードウェアの成功と失敗から学びますが、ソフトウェアの専門家はそうではありませんとコメントしています。
さて本日のハッカーボイスでは、無限の数学とコンピュータサイエンスの意外なつながり、ウェブフック不要の決済プロセッサー、古いスマホの再利用方法、そしてソフトウェアプロジェクトの失敗という多岐にわたるトピックをお届けしました。テクノロジーの世界は常に変化し進化しています。今日のニュースがあなたの知的好奇心を刺激し、新たな発見への一歩となることを願っています。それではまた次回。2025年11月26日のハッカーボイスでした。